あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
先週末旅をしてきてとっても楽しかったです。
ミッチーさんのツイッター見てたらね、なんかすごく楽しそうに旅行してんなっていう、ちょっと羨ましかったですよ。
今までの一人旅ナンバーワンの楽しさでした、
ね、楽しさが伝わってくる写真でしたね、
はい、うん、よかったです。ということで、行ってきたのが岡山県の倉敷市、倉敷の美観地区とか大原美術館で分かる方は分かるかなって思うんですけれども、修学旅行で行くコースの一つなので、
はい、私はね、あのね、小学生の頃に倉敷は行った記憶があるんですよ、うん、修学旅行とかじゃなくて母親に連れられて、
長崎からはるばる来たんですね。
あのね、うちは父親が船乗りだったんですよね。遠洋漁業でまだ捕鯨が盛んだった時代だったので、年にずっとこう1年中ではないですけど、本当に3ヶ月船に乗って1ヶ月2ヶ月休みでまた3ヶ月船に乗ってみたいな生活をしてたんですよ。でその船は地元に着くわけじゃなくて、東京とかに着くわけだよ。
なるほど、
東京の船、そうそう、東京の船会社だからね。そう、今でもね、その会社はあって缶詰とか作ってたりしますけど、要はまあそういう船会社でこう無線通信士をしてたんですよね、
うん、でお父さんが帰ってきた、入港したって言ったら、お母さんと一緒に会いに、
入港する時にこう一緒に迎えに行ったりとかしてたんですよ、うん、
紙テープ投げたり、
いや紙テープだって入港するんだよ
あ、そっかそっかさよならじゃない、
さよならじゃない、さよならの時はもう駅とかでお別れしてますけど、うん、駅とか空港とかでお別れしてますけど、
ね、あ、じゃあその道中で途中下車で、
道中じゃないんだよ、だいたいそういう時にその前入りするわけですよ、
うん、
で観光旅行をしてから、その例えば横浜で会って一緒に帰ってくるみたいな、うん、そんなことをしてたのかな。
なるほど、
だから小学生の頃は結構ね連れ回されてた記憶があります。
じゃあ倉敷も覚えてます？
行った名前にね記憶があるんだよね。だからね、行った記憶はあるけど、でも小学生の頃とかはっきり言ってどうでもいいじゃんそういうところ
興味ないよね。そうそう、そんなの街並みに、そう、古い街並みとかね。
京都だってさ、うん、ほら行った記憶はあるけれども、うん、どうでもよかったし、今は行きたいですよ。だからそういうもんじゃん、うん、大人にな、ね、神社仏閣とか、いや中にはね好きな子もいるかもしれないけど、うん、まあ正直言ってどうでもいいタイプだった
まあ私も倉敷は広島から岡山ってお隣なので、結構なんだかんだと学校の何か行事でとか、あとは家族で行くとか友達と行くっていうので何度も何度も行ってるんですよ。10代20代、特に20代が女子旅的な感じで、
うん、
日帰り旅行で、岡山の倉敷に行ってっていうのがあったんですが、私倉敷 の, その町並みの川沿いだけずっと歩いて美術館行って、そばの喫茶店でコーヒー飲んで終了っていうのしか全然記憶になかったんですね。で今回行ったらもう全然町が変わってて、てか、ま、多分町並みは変わらないんでしょうけど、入ってるお店も多分全然変わったりとか、あとはもう観光に対するアプローチの仕方とか、
いろん
なものが、ね、うん、変わってて、もう今修学旅行で行ったら絶対楽しい場所じゃないかなみたいな、ね、女子、すごく女子が行っても楽しい街になってましたっていうので、一人で一日昼から翌日の昼過ぎまでいたんですが、もう時間が足りないぐらいの楽しみをした。
まあ多分時代もありますよね、うん、昔はほら、ね、例えばルルブとかを持って行ってたわけですよね、
うん、そう、
旅行ガイドをね持って行って、うん、そこに書いてあるものをチェックしながらぐらいしかできなかったし、うん、あと
まさにそれ、
そう、地図を見ながらって言っても、うん、要はそういうのを何とか見ながらだったわけじゃない。
そう、
今はほらスマホのおかげでさ、その場で検索することができるようになったからね。
うん、そうなんですよ。
ナビもしてくれる。
いろんな情報が全部わかるじゃない
です
か。
わかるからね。まあ、そこにあることが全てではないにしてもですよ、うん、その弊害ももちろんあるとは思うんだけれども、うん、だからルルブに載ってないところは知らなかったわけじゃん、行けなかったわけだよね、
う
ん、昔だったらね、
全く、うん、立ち入ってもいなかったので、
だからやっぱそこら辺は全然ね、昔の旅行とは変わってきてるんだろうな、観光地巡りもとは思いますよね。
本当濃い旅ができるようになったなって思います。さあ、ということで今日もホットキャストスタートです。さあ、前回はストーブの上にケトルをということで、クムさんが今度はケトルを買ったよっていう
はい、はい、ケトル買いましたね、はい、
話題をお送りしました、
はい、毎日載せてます。
いいですね、ストーブにケトル、
ま、でもね、ちょっとね、暖かかったんですよ、うん、だから買って最初は良かったんだけど、 その後しばらく使わなくて、また
今夜からぐっと冷え込みますから、
はいはい、やっと使えるようになったかなって感じですね、うん、いや、あの、いいですよ、やっぱ安心感があって、うん、ただ、うん、全部オールステンレスなんで、本当に掴むためにミトンが必要なんで、
あ、そうなん、あ、そうか、直接は持てないんだ、
そう、直接持てないんですよ、そこがね、うん、ちょっとね、不便っちゃ不便ですね、やっぱりね、
うん、お気をつけて、
はい、やけどしないようにね、はい、
さあ、ではいただいたコメントをご紹介しましょう。アンニャさんからいただきました。私、先週の日曜日、ついにガラケーからスマホに変更しました。フォーマも終了することがアナウンスされ、ついに決断しました。機種は iPhone 11の 128GB モデルです。ドコモショップで購入したのですが、落としたりするのが怖くて、その場で画面保護フィルムと青色のレザーフリップケースをとりあえず購入しました。来店予約をせずに行ったので、購入して帰るまで4時間もかかってしまい、その日はほとんど使わず、その後も仕事が忙しくて、最低限のメールと電話くらいしか使っていませんが、それでもガラケーとの違いに戸惑いながら使っています。年末年始の休みになったら、もう少しいじれるかなと楽しみにしています。ということです。どうもありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ガラケーからいきなり最新機種 iPhone へ。素晴らしい。
どうなんでしょうね。いや、まあでもね、その最初から iPhone に入れば使いにくいも使いやすいもないと思うので。う
ん、まあ、あと iPhone って感覚的にこう、
使えるように
できるっていう触れ込みなので、うん、はいはい、うん、
前の方が使いやすかったけどね、どんどんこうやっぱ複雑にはなってると思いますよ。
うん、
我々からは、まあ、みちさん違うけど、私なんかからすると、やっぱりその最初の iPhone から来ているからより複雑になったなと思うけど、最初からこっちで入ると、うん、その簡単だったものが複雑になった状態で入るみたいな感じになると思うんで、
うん、
まあ確かに大変かもなとは思いますけどね。
うーん、いやー、お正月休みの楽しみがあっていいですね。
いや、今回ね、
そればかりずっと
今回私ね、ドコモで契約したじゃないですか、うん、久しぶりにね、その iPhone を、いや、久しぶりじゃない、 iPhone を契約、ドコモで契約したのは初めてなんですよ。そうそう、最初はソフトバンクでしたから、
うん、
その後は SIM フリーずっと使ってたんで、
うん、
だからね、まあでもこれネットで買ってるんで、この待たされることはなかったわけですよ、
うん、
通販で届いて、あとは全部自分でやってるから別に問題ないんだけれども、あのお客さんとね、一緒にドコモショップにこうサポートで行くことがあるんだけど、うん、めちゃくちゃね、待たされるんだよね、
うん、
いや、予約して、
噂には聞きます。
そうそう、予約して行っても待たされる&、うん、長い、しかも役に立たないみたいなことも普通にあって、
うん、
こうなんかね、この、まあ、彼らは彼らで大変なんだと思うんだけれども、うん、いろんな、うん、たくさんのね、こう、金にならない仕事まで含めてやってると思うので、でもね、これはね、アップルももうちょっとなんとかすべきだなって思いましたね、うん、本当にね。その、もう、ひどかった、本当に、いろんな意味で。
まあでもほら、ガラケーからいきなりこうスマホで iPhone でになるから、やっぱりこうお店で直接こうね、もちろんあの説明もしてもらいとか、なんかいろいろ手続きしてもらいっていうのは、ちょっと安心感は
うん、まあ、そこですよ。そこだけですよね、うん、言ってしまえばね。そう、まあ何もね、いきなりわからない状態でね、うん、その届いても手に負えないとは思うので、
うん
うん、まあそれは仕方がない、ね、まあそれを無料でやってくれるんだからありがたいと思うしかないですよね、うん、私もしそれやるんだったらやっぱり1万円ぐらい取りますよ普通にだってそのぐらい取らないとやってらんないもん、はっきり言って、
うん、うん、
そのぐらいこうやっぱまあサポート費って高いよねって思いますよね、うん、
はい、ということでこれから iPhone ライフをぜひエンジョイしてください、
はい、まあ今ほら、はい、検索すればいいからいろんなことはね調べられると思うので、
もう、はい、それを何で iPhone で困った時に iPhone 以外で
パソコンは持ってるでしょ普通にはい、
はい、ありがとうございます。次は琥珀さんからいただきました。話題に出たアルマイトの夜間、25年ほど前出張で韓国によく行く機会があり、普通の居酒屋でマッコリを注文すると、この夜間とアルマイトのコップで出てきました。マッコリとチャミスルで貝のコチジャン炒めをつまみにベロベロに酔っ払って、2年前プサンの普通の居酒屋でマッコリ注文すると、こじゃれた磁器製の壺とお椀で出てきました。ペコペコのアルマイトですするマッコリの方が雰囲気があってよかったのに、やっぱり時代かなということです。どうもありがとうございます。
ここに話が来るとは思いませんでしたね。
そうね。
あれでしょ、私の急須の話ですよね。もう最近はアルマイト急須にしてるよという、そうそう、割らないように。
そうそう。
はい。
はい、私もマッコリはこじゃれた壺に入ったのしか知らないですけど。
韓国製っていうところでこの話につながったわけですね。
なるほどね。
そうそう、なんで急須が韓国製なんだろうなって話をしたところですよね、
う
ん、
いやもしかしたらそういう用途もまだまだ
あるのかもしれないね本当にね、
うんうん、あでもやっぱりこうお店で飲食店でそれで出てくるとちょっと嬉しい、なんとなく嬉しい気持ちになります。
はあ、
この間も食堂でお茶が出てきたので、
そうそう、ね、食堂
アルマイトの夜間、そうそう、
食堂感、
ね、庶民感があるよね、うん、いや
最初はねなんかこう安っぽくて嫌かなって思ってたんですけど、うん、使い始めたら便利でね、絶対割れないしさ、で
う
こうまあ銅アルマイトというかうちの真鍮っぽい色、うん、銅っぽい色なんですよね、のタイプだから、うん、まあそんな安っぽくもないし、
うん、使い込むと味も出てくるんですよ、
うん、だからまあ悪くないなって思って、うん、そう、はい、
私もちょっと羨ましくてアマゾンを検索して物色して
軽いし、ね、軽いし何しろ本当に、ね、いいですよ意外といい、うん、
はい、ということでありがとうございます。次はスイスさんからいただきました。最近はあっという間にすぐ沸くの、電気ケトルでばかりお湯を沸かしています。確かに効率的なんでしょうが、夜間でお湯を沸かすと部屋全体に湿気と暖かさが充満していたのを思い出しました。多分どこかに置いてあって捨ててはなかったと思うのですが、どこに行ったのやら夜間くん、ということです。どうもありがとうございます。ティファール的なあれですか、
はい、
あれ確かに早くて便利だなって思ってちょっと欲しいなとも思ったんですけど、
うちはね、冬になると電気ケトル2台目ですよ。
あ、そうなん
だ。はい。
なんか朝とかちょっとすぐお湯が欲しいっていう時には。
最初ね、うん、ティファールの 1.2 リットルぐらいを買ったのかな。
うんうん。
で、もともとポット、電気ポットを使ってたわけですよ。
ほう。
で、電気ポットって常に入れっぱなしじゃありませんでした、昔の家って。
うん、保温に。
保温の状態で。で、自動的に、うん、また沸いての繰り返しっていう、う
ん、そうね、たまに急速沸騰みたいな、
はいはい、たまにゴーッと落としてるなっていうさ、
そうそう、
そんなにお湯使わないよね。
うーん、使うときは使うけど、使わないとなんかこう、あ、入れ替えなきゃって思っちゃう、
はい、
あれどのぐらいぶりでごとに変えたらいいのか、
いや、
とか未だに答えが出てない。
朝入れ替えてだと思うんですよ。で、たり、まあ、1日をこう使って途中でまあ変えるなら、結構使ったら変えるとかだと思うんだけど、まあ、ずっと昔から電気ポット使ってたから、電気ポットの電気代バカにならないって言うじゃない。
ああ、そうね。
そう、言われてた頃に、どうしようと思ったわけですよ、私も。
うん、
まあ、ちょっと古くなってきてたっていうのもあって。 で見てて結局使うのって朝のお茶でしょ、昼のお茶でしょ、うん、3時ぐらいもう一回使うかな、
うん、そうね、
ってことは
ピンポイントでね、
ピンポイントなんだよね、うん、だから常に沸かしておく必要なんかないわけですよ、見てたら。
そうなんです、
はい、だから家族がみんなリビングに普段からいてっていう環境だと使う可能性もあるけれども、うん、基本母親一人しか使わないのに、
うん、
常にお湯が沸いている必要なんかないじゃんっていうことに気づいて、
うんうん、
でこれはもう必要な時だけ沸かす、
ね、
電気ケトルでいいじゃん、なるほど売れてるわけだっていうことで、ね、最初はその 1.2 かな 1.6 かな 1.2 だったと思うんだけど買ったわけですよ、
うん、
まあなるべくある程度入るやつがいいかなと思って、そしたらもうね、あの世代、うちの母の世代って常に満杯じゃないと気が済まない、
うん、なるほど、ね、
そうだからお茶一杯入れるたびごとにその 1.2 までもう一度水を足した状態にするわけですよ。
それで沸かすの？
そう、それで沸かしてお茶一杯入れる。
無駄だよね。
そう、めっちゃ無駄で、
うん、
なんか見ててイライラしてきたんで。っていうことで、もっとサイズの小さい、今 0.6 かな ?8 かな、うん、どっちだったかな、なるべく小さい、一番そこで小さいのを買ったんですよ。それでも入れるから、もうお茶一杯分しか沸かせない電気ケトルでいいんじゃないかと思ってるぐらいですからね、今。
なるほど、ね。
カップラーメン一杯分、
うん、
だから400ぐらいあればいいんだよ。0.4 でいい。だから 0.5 リッター電気ケトルが欲しいっていうさ、鉢、うん、もいらない。
まあでもこの電気ケトルはやっぱりこうね、高齢になってくるとガスでいちいちお湯を沸かしたりするのも
無理ですから、そうそう、それでやらかしてるんでね、何度もね、焦がしてる、
うちの親も父も母も両方ともそれを電気ケトルを愛用してて、やっぱりこう、そういう火をいちいち使わなくていいのがいいっていうのは言ってたので。
うん。お湯沸かすだけだったらね、はっきり言ってね。
そう。そうそうそう
そう。そうなんですよ。まあ実際今の感覚からいくとね。
うん、そう。で、ずっと、で、ポット、普通の電気ポットみたいなつけっぱにしなくていいし、うん、っていうので。
そう。
いいな、欲しいかなと思ったんですけどね。
便利は便利ですよ。うん、やっぱ2分ぐらいで沸くしさ。だって、うん、普通に夜間よりも早く沸くからね、電気。
うん。
ポットの方、電気ケトルの方が。で、しかも、衛生的じゃん、綺麗にパンって使ってない時洗えるしさ。
う
ん、
そうね。
うん、っていうのも
あって。年取ったら買うものの、もうちょっと年取ったら買うものリストにちゃんと入ってます、電気ケトル。
はい。まあ私は結局、その、飲む時だけにちっちゃく沸かすっていう感じに慣れちゃったから別にいいんだけど、その、どうしても、沸かしている時に離れる癖がある人はダメですよね、
うんうんうん、
ガスからね、
う
ん、
そうですね、
そう、私は離れないから基本的に、うん、まあ別に台所にいながら沸かすから大丈夫なんだけど、
うん、
はあ、まあでも今このストーブの上に乗っけてるから、うん、こう怖いっちゃ怖いんだよね、母親のいる部屋だからさ、まあ、とにかく触るなってだけは言ってますけど、うん、まあ転んだらおしまいだなとは思ってるけど、こればっかりはね、うん、仕方がねえなと思ってる、
ね、まあ、あとはやっぱりね、夜間でお湯を沸かすと部屋が温まるっていう、
そう、そこなんですよね、
それはそれは、あと適度な湿度も生まれるし、
いいよねって思ってます、やっぱりね、
だから私寒くなるとおもむろにお湯を沸かし始めるっていう、
はい、そうそう、まあ飲まなくてもね、だから、うん、例えば夜間じゃなくてもいいから鍋とかに、
お鍋とかね、
そうそう、乗せといて、うん、ただ水を、うん、水蒸気にするためだけに、うん、でもいいのかなと思ったりもしますけどね、
そうそう、
はい、
うん、はい、ということでありがとうございます。最後、長通りさんからいただきました。クムさんのお話に出てくるゆるキャンを初めて見ました。アウトドア用品は小型軽量で可愛いデザインも増え始めたので、女学生に人気があるんですね。世界で5番目の山マカル8463メートルに単独無酸素で挑戦して7240メートルで断念して帰ってきた人の報告会に今週参加したこともあって、長年ほったらかしだったコンロの動作確認をしてみようと気持ちになりました。一つ目のトロッターコンロは適用ガスとカートリッジがとっくに生産終了でお手上げ。次に雪山でもお世話になったホワイトガソリンストーブのオプチマス 8R を庭先に置き、 メタでプレヒートしてから運転。だんだん温まって調子が出てくると力強くて良い音を立てます。音を思い出してゾクゾクして、せっかくだからコーヒー豆をひいて入れました。余熱用の固形アルコールのメタは手持ちのストックがなくなったら同じものは手に入らないようです。私のオプチマスも含め登山ストーブの名機ホエブスやマナスルも現役としてキャンプサイトで活躍しているのか知りたいです。ということです。どうもありがとうございます。山の男って感じですね。
いやー、聞いたこともない名前がいっぱい出てきましたね。アウトドア用品はね、今ね、アンティーク市場が存在するんですよね。
へえ。
さすがにもうガスとかで、適用ガスがなくなったものはさすがに使えないとは思いますけれども、
うん、
まあこう話題が出てた、このね、オプチマス 8R っていうの、8R っていうのかな、うん、これはね、私も見たことがあって、そのキャンプサイトの画像で。うんこれ何なんだろうなって思ってたことがあるんですよ。今回ね、実はこの投稿で初めてあれがそういう名前だったんだっていうのを知りました。
へ
え。使ってる人今でもいますよ。
アンティークなんですかこれも。
そうです。もう現在は作られてないですからね。だいぶ前からね。はい。まあそのオプティマスシリーズっていうのはありますよ。今でもね、うんうんうん、新スピンでもあります。はい。ていうか、岩谷プリムス、岩谷の、あのガスの岩谷さんが、
うん、
がやっている会社でいいのかな、オプティマスってあるので、
うん、
まあそこが出している商品にはなりますね。
うんうん、
これはね、アンティーク市場だと、ものによっては3万、4万、5万とか、もっと高いのも多分あるんじゃないのかな。
ロマンですね。
まあ、もうロマンですよ。結構ね、私も欲しい。
父さんも欲しいです。
そうそう。いや、これはね、便利そうだなと思って見てたのもあって、うん、正直欲しかったっていうのもありますね。スベアバナーっていうのもあって、これが今1万2000円ぐらいで買えるんですよね、うん、新品がね。なんかこれも一時期欲しくて調べてたことがあるんですけど、結構このプレヒートが必要だっていうのと、うるさいっていうのがあってね。そのうるささが多分気持ちいいんだろうなっていう、そこにロマンだな、ロマンだなって思いながら、購入する寸前まで行ってたんですけど。でも、使うかっていうところで。
いや、ロマンにそんな使うかっていうのを求めてしまった。そう、ロマンにね。
でも山登らないんで私。冬キャンプも、その ね、氷点下になるようなキャンプに行くことはないと思う。
夜のキャンプまだ、ね、
1回しか行ってない、
1回行っただけだよね、
そうそう、1回行っただけで終わってますんで、うん、
まあお庭で、
そう、庭でやるぐらいだ
った、まあね、ムード出すのには
だったら別にね、焚き火でいいしみたいな感じなので、うん、今のところはね、そう、
ま
あ、だから
これからね、どんどんどんどんクムさんがまた沼にねハマっていくと、はい、いつの間にか
憧れだねっていう感じですね、はい、お名前が出たホエーブスやマナスですかね、うん、これも使っている人はいるのかな、さすがにこの2つあんまりちょっとパッて検索した限りもこの形のを見かけたことはないなっていうのがあるので、
うん、
まあ、いわゆるこのタイプのってそのガスじゃないからね、ホワイトガソリンの使用だったりとかするので、うん、それは未だに綺麗にすれば、うん、整備すれば使えるみたいな感じがあるので、何十年も前のやつがねそのまま使えるっていうのはすごいなと思いますよ、
うん、そうね、
うん、さすがに現役で山で使っている人がいるかは分かんないです、
うん
うん、そのキャンプ的なところで使っている人はいるかもしれないね、かっこいいからね、
うん、そうね、
そう、でもよっぽど綺麗だったら本当にアンティークとして売れちゃうものになってるみたいですよ、うん、逆に今はね、みんながこう、うん、ほら今ハマった人たちからすればさ、そういうのってかっこいいわけじゃない、
ね、そうね、もうかっこいいしかないよね、
そうなんです、かっこいい、だから本当にまさにその 8R はかっこいいなって思って見てたものだったので、
う
ん、
はい、
どこに売ってんだろうと思ってましたからね完全にアンティークだったんだなっていうことを今回知ったっていうね、勉強になりました、
ありがとうございます、はい、ということで、なんだろう、ストーブの話で盛り上がった後でなんですが、旅の話はあともうちょっとだけ、今回の旅で何が楽しかったかっていうと、最初の晩に私 飲みに行ったんですね。
はい、
気になってた、あの、岡山の備中の地酒の専門店、あの、居酒屋さんがあって、そこが5時オープンっていうので、もう5時まで、周りをぐるぐるぐるぐる歩き回って、開店と当時にお店に入りまして、で、そこで岡山の地酒を飲みながら、美味しいものをいただいて、で、あとお店の方とかね、お客さんとこう、いろいろお話をしてっていう時間が多分私の旅の、今回の旅の中で一番楽しい部分だったんじゃないかな。そのおかげでとてもいい旅になったんじゃないかなと思うんですが、そこでですね、美味しいもの情報をいろいろいただきました。で、まずそこのお店で出てきたチーズの味噌漬けがめっちゃ美味しかったんです。
ほう。
私が今まで食べてきた味噌漬けの中でナンバーワンだったんですよ。で、感動して作り方を聞いたらですね、すぐに教えてくださいまして、で、それを本当にそれだけでいいのって思って、家に帰って今週仕込んで、今日味見を2日目に、つけて2日目のものを味見したら、かなりお店の味に近づいたんで。で、これは美味しかったからみんなに広めないと。いや、本当は私だけのこう美味しいものにしたき、しときたいってはしときたいんですけれども、目から鱗だったんですけど、今まで私はチーズの味噌漬けって、漬けるための味噌、普通のお味噌とみりんとかお砂糖とかを混ぜたものに漬け込んでたんです。そこが違うとこだったんです。味噌って、つい家にあるお味噌を使いがちなんですよね。
はい。
うん、
違うんですか？適当に。
じゃないです。白味噌を使うんです。
ほう。
100% 白味噌なんです。何も混ぜちゃダメなんです。
じゃあ白味噌を買ってこなきゃいけないわけね。ちゃんとね。それ用にね。
そうなんです。白味噌を買ってきて、それをタッパーに入れて、そこにチーズを埋めるんです。
ほう。
それだけなんです。
まあ、簡単ですね、確かにね。
そうなんです。で、それをすることによって、私今までチーズの味噌漬けで、やっぱりチーズって塩気があるじゃないですか。で、味噌にも塩気があるじゃないですか。塩気と塩気の相乗効果で確かに美味しいんだけど、ちょびっとずつしか食べれなかったんですよ。ね、舐めるように食べるチーズって感じになってたのが、もう、ガツガツ食べれるチーズ。
それ体にいいのか。
そんなに塩分、カツカツってもそんなに、はい、何個も何個も食べるもんではないんですけれども、すごくね、まろやかで食べやすい、うん、ほんのり甘い、
まあ、味噌のね、
にね、なったかな、思いまして、はい、ちょっと騙されたと思って一回やってみてください。白味噌を買うというのがかなりハードルだと思います。意外にスーパーに行くと、普通の白味噌売ってないんです。
まあ、普通合わせが多いですよね。
いや、で、白味噌あっても最強味噌なんです。わ、うん、かります？ほら、サワラの最強漬けとか。
はいはいはいはい。
ありますよね。あれって白味噌に、
混ざってるわけね。
そう、水飴とか、うん、こう、いろいろ甘いものがさらに混ぜてある。主成とか、そんなの、いろいろ入ってるんで。それじゃなくって、普通の米味噌、白味噌ですね。それを、ちょっと買ってくるっていうのが、一つだけ唯一の。
それさ、チーズ食べ終わったら使っていいの？味噌汁とかに。
うん。いいと思うけど、次に他のいろいろつければいいじゃないって思うんですけど。あ、
そういうことか。はい、はい。
でもチーズだと水分がないので、特に変質するってことはないです。で、あとはやっぱり白味噌は、傷むので、
うん、
普通のお味噌よりかは、塩分が少ない分、傷みやすいっちゃ傷みやすいので、まあ、なんとか、さっさとつけて他に何かに使って使い終わってまた新しい白味噌を使うっていう方がいいかも。なるほど、
そういう使い方ってことね。
うん、いいと思います。っていうので私的に一番最大の収穫がそれでした。
ちなみに使ってるチーズは何なんですか？
今回はクリームチーズです。
あ、クリームチーズでいいんですね。
で、カマンベールも一応テストでつけてはみたんですけど、はい、ちょっと私失敗して薄く切ってつけてしまったので、水分が飛んでちょっとカピカピになったんで。
なるほどね。 じゃあ普通にクリームチーズでいいわけですね、うん、あれ四角にきちんと切ってあるからね、一個ずつね。
そうそうそう、うん、もうその方が食べるのも便利で買いやすいかなと思うので、はい、でまたこれからいろんなチーズで私も試していこうと思ってます。
はい、
はい、
ベストチーズを教えてください、はい、ベスト組み合わせを。
そうね、これからね。はい、ということでもう一つ、あともう一つ美味しいもの情報なんですけど、あの岡山県の日奈瀬っていうところにですね、備中市の日奈瀬っていうところに柿横っていうものがある、
ね、もう名前からねこう惹かれる名前ですよね、
うん、あの岡山県のお好み焼きって関西なんですか、あの広島なんですかって聞いたら、めっちゃ混じって、あの 両者があの両方ともあるらしいんですよ、関西と広島風で。お好み焼きの店がめちゃめちゃ数が多いそうなんです。でその中で、かきおこは私結局それがあの関西風か広島風かは聞き損ねたんですけど、肝心のところが、とりあえずお好み焼きにかきがめっちゃゴロゴロ入ってる、あの8つぐらい粒が入ってるそうなんです、一つのお好み焼きに。っていうので、とりあえずお好み焼きに牡蠣入れたらいいんだなと思って家で早速今週
食べてみました。それはそちらでは食べてないんだ。
あの場所が違うので。
あ、なるほどね、
はい、その日奈瀬っていうところのご当地グルメなんです、は
い
は
い、いやミッチーさんも作ってるんだから、向こうで食べたものを再現してるのかって思ってました。
いやいや、あのもうそれはもうめっちゃ美味しいよってすごくおすすめされながら、皆さんがあのスマホで写メを見せてくれるんです。すっごい写真見せられながら、私今お好み焼き食べたいお腹になってきたんだけどみたいな、うん、ですごく写真美味しそうで、帰ってからレシピをいろいろ検索して、だから先にあの、まあ、今回私関西風で用意したんですけど、あのキャベツとかさ、はい、いろいろ混ぜるじゃないですか、うん、でそれを用意しといて、先にフライパンにとか鉄板に牡蠣を並べるんですよ。
ほう。
でそれでちょっとあの加熱して水分を飛ばす感じにして、あの少し水分飛ばしてやって、ちょっとぷっくりしてきたところでガバッとお好み焼きの種を投入ですよ。
お、なるほど、その上、ね、一緒じゃないってことです ね、 ね、
そうそうそう。でそれであとは普通に焼き目をつけてひっくり返して火を通して完成みたいな。
もうね、
本当に普通に牡蠣入りお好み焼きなんですけどその牡蠣の量が尋常じゃなかったっていう。
写真見ただけでね、これはやばいっていうね、うんうん、感じでした。
だから普段から牡蠣をたくさん食べてらっしゃるクムさんにぜひ、
はい、食べたい牡蠣、うん、そろそろ安くなってきてるからね、こっちではね、
羨ましいね、はい、いいね長崎は、
はい、
うん、はい、ということで、もちろんあの他の地域も牡蠣がねたくさん出回る時期になりましたので、ちょっと贅沢にたくさん入れてお好み焼き作ってみてください。美味しいです、
はい、食べたい作りたいと思います。うちも
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、ツーギーさん、テルニーさん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、デロリンマンさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。